先々週になりますけれども、マルコの福音書の前回学んだ箇所の続きになるお話そのものがつながっている、そういう今日の内容です。ですから少し振り返って見たいと思うんですけれども、短く。一人の人がイエス様のところに駆け寄ってきて言いました。先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。イエス様はモーセを通して与えられた十戒の後半をお示しになります。すると彼はそのようなことは少年の頃から守っていますと言いました。するとイエス様は、あなたに欠けていることが一つあります、帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を持つことになります、その上で私に従ってきなさいとおっしゃいました。すると、今日の一節前になりますけれども、彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである、で、前回終わったわけなんです。悲しみながら立ち去った、多くの財産を持っていたからである、なんとも切ない終わり方でありました。私の説教はどのように締めくくればよいのだろうかと考えさせられましたけれども、説教の締めくくりはともかくとして、本当にこの内容、私たちにとって考えさせられる内容であったと思います。あなたにも欠けているところが一つあります。あなたの持っているそのものをすべて売り払い貧しい人たちに与えなさい。確かに持っているものをすべて売り払うというのは誇張した表現であるかもしれませんけれども、私たちはこの悲しみながら去っていった一人の人をどのように見ることができるんだろうか。彼はイエス様の前を悲しみながら立ち去ったけれども、私たちはここにいる、私たちはイエス様と共に歩んでいる、彼のことは残念だった、そんなふうに思うんでしょうか。ある先生の説教集を読んでいて、教えられた、考えさせられた言葉なんですけれども、もしかするとこの人の方が私たちより正直なのかもしれないと言ってたんです。なんかハッとさせられるような思いです。私たちは二股をかけているんじゃないだろうか、中途半端な信仰でいるんじゃないだろうか、あるいは真剣になって本当に永遠の命を、永遠の命の恵みを知るためにはどうしたらよいのでしょうかというその問いかけをイエス様に持ってってないだけなんじゃないだろうか。言い換えれば、本当に信仰に生きるためにはどうすればいいのかという問いかけに向き合ってないんじゃないだろうか。富を手放すことはできない、あるいは富への 欲望を持ちながらとともに神様とともに歩みたい、まあ、二刀流になってるって言ったら、まあ、野球だったらいいんですけども、まあ、本当に冗談じゃ済まないと思います。御言葉は改めて思いましたけれども、マタイの福音書の5章から始まる三条の説教、その6章でイエス様は神と富とに仕えることはできないっておっしゃってたんです。神と富とに、その両方に仕えることはできない。改めて信仰の原点に立ち返らせるようなそんな思いでありました。まあ、皆さんは今改めて聞いてくださりどう思われるでしょうか。この場にいた弟子たちはどのように思っていたんだろうか。イエス様はこのところをどのような思いの中でご覧になってまた弟子たちに教えられたんだろうか。まあ、これに続く一つの場面から見ていき、今日もご一緒に考えたいというか御言葉に聞きたいというふうに思います。23節から少し読みますので目を注いでいただきたいと思いますが、イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。イエス様は周囲を見回されました。この場面には弟子たちの他にも誰かいたんでしょうか。道端でのことですから、弟子たちの他にも人が何人かいたのかもしれませんし、いなかったのかもしれませんし、まあ、それは分からないんですけれども、でもイエス様はこの周り周囲のこう人々を見回したっていうんですね。このイエス様のお姿にそのお気持ちが現れているんじゃないかなと思うんです。本当に私に従ってくる者はいるのか、この真剣な問いに一緒に向き合おうとする者はいるんだろうか。悲しみながら立ち去った一人の人を見送る痛みを抱えながら、なお目の前に立ち尽くす弟子たちと何人かの人々、イエス様はこう、なんて言うんでしょうね、悲しみとも、まあ、怒りとも、まあ、言い切れませんけれども、深いこう思いを持ちながら、その眼差しが人々に、そこにいる人々に注がれていたんだなというふうに思います。そしてそこにいる私たちは一人なんじゃないかなと思うんです。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しい、これはまあ無理だっていうことだと思います。皆さんはこのイエス様の御言葉をどのように受け止められるでしょうか。まあ、金持ちと言われるほどではないと思い、彼に語られた、人々に語られたことなんだなと、他人事のように聞いてしまうでしょうか。まあ、でも額の問題ではないと思うんです。どれくらいの資産があるのかということではない。あなたが富に頼り生きているのか、 富に心が支配されながら生きているのか、そのことが問われている。冒頭にも引用しましたマタイの福音書の6章3章の説教を改めてもう一回読みますけれども、もし開けたら開いていただくと、6章の24節の後半を読んだんです。三条の説教、イエス様がご自身が語られた説教です。6章24節の最後の部分を読んだんですけれども、あなた方は神と富とに仕えることはできません。誰も二人の主人に仕えることはできないんだ。どちらかを憎み他方を愛する、一方を重んじて他方を軽んじる。本当に信仰に生きているのか、やっぱりお金に頼っているのか、究極的にここに真価が問われるんだと思います。まあ、それは献金の姿勢にも表れてくるでしょう。これ例外なく、でも私たち一人一人がこの経済社会の中に生かされていて問われる問題だと思います。切実な問題であり、本当に私たちの今日生きる私たちの大事な信仰の真価が問われる問題だと思います。第一テモテの6章9節10節の御言葉を読みたいと思うんです。第一テモテの6章の9節10節の御言葉です。ゆっくり読みますのでお聞きいただいただけでも大丈夫です。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める、愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。金持ちはとは言っていないんですよね。金持ちになりたがる人たちはと言っています。また金銭を愛することが悪の根だというふうに言っています。でも実際に富があると誘惑も多い。傲慢になり神様に頼ることも忘れてしまうことがある。そして飽き足らぬ欲望がやっぱりもっと欲しいという思いになってしまう。そういう誘惑があるかと思います。一方で富がなければ安心かっていうと、そうではないと思うんです。ないならないでこれも大変で、大変だ、ないんだっていうですね、いつも経済的なことに心が奪われて心配しているっていうことがある。そうすると、あるとかないとかどっちにしろ心が富に支配されちゃっている、そんなことがあります。切実な問題です。御言葉をしっかり味わって学びたいと思います。ヘブル人への手紙の13章の5節にこう書いています。テモテを開いていればそのすぐ後ですけれども、テモテの13の5の前半だけ読みますけれども、金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい。与えられているのはそれぞれ違うと思いますけれども、でも今持っているもので満足しなさい、そう語りかけてくださいます。 使徒パウロはこれはピリピ人への手紙の4章11節以下のことですけれども、使徒パウロは4の11の少し中盤から読みますけれども、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたと言っています。学びましたと言っているので、最初から持っていたというよりは経験する中で培われていった、学んでいったということだと思います。先をもう少し読むと、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。富むこともあるかもしれないし、苦しいこともあるかもしれない。人生の中では、両方経験するかもしれません。でもパウロはどこにあっても、幸せである、満ち足りているというふうに言っています。素晴らしいなというふうに思います。イエス様にあって満ち足りている、私を強くしてくださる方によって、この方によって私はどんなことでもできるのです、満ち足りているんです。もう一箇所御言葉を紹介しますと、有名な御言葉ですが、箴言の30章真ん中あたりですね、箴言の30の7、8、9お読みします。チェックしていただいて後で開いていただくでもいいと思いますが、箴言の30の7、8、9とっても素敵な御言葉です。二つのことをあなたにお願いします、私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、使徒は誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように。貧しさも富も私に与えずに、貧しさを与えずになの分かるんですけど、富も与えずになんですね。でも本当そうなんでしょうね、そうなんだろうなと思います。死と共に歩む幸せは富があったからといってあるものではないし、本当に主が定められた分を与えてくださる、持っているもので満足しなさいと言われているように、そこに生きることができるし、むしろそこに幸せがある。なのでこの詩人は、貧しさも富も与えず、私に定められた分の食物でうんぬんと、素晴らしいなと思います。私たちはどうでしょうか。普段どのようにこう物をあるいは富を、必要もあると思いますが、求めて生きている、あるいは生きてしまっているだろうか、改めて顧みさせられます。ちょっと話が膨らんでしまいましたけれども、イエス様は富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょうと指摘されました。弟子たちはますます驚いたと続き26節に語られています。弟子たちはますます驚いて互いに言った、それでは誰が救われることができるでしょう。富そのものは神様の祝福の一部だと考えていました。でもそれを全部捨てればよいのか、そんなことは誰ができるのか、そこに救いがあるならば誰が救われるんだろうか、壁にぶつかったわけです。でもこの真剣な問いに、本当に壁にぶつかる必要があるのかと思います。前回の時にも一つの問いがありました。どうすれば永遠の命を受け継ぐことができるのか、その確信に至るのか、その信仰に改めて向き合う。ここではもっとそのことがこう私たちの生活の場に落ちてきてというか、この真剣に信仰に向き合うことが問われている。 と思います。御言葉の厳しさに触れてつまずくくらいの方が良いのではないか、御言葉の厳しさに直面し立ち止まらせられるぐらいの方が良いというのも必要なのではないかというふうに思うんです。先ほども引用しましたマタイの福音書の3章の説教、神と富とに仕えることはできないという御言葉を聞き、そうだなと思いながらさっと次のページに進んでしまったならば、私たちは本当に福音の恵みを味わえないのであります。直面しつまずくぐらいがいい、どうにも進めなくなるような壁にぶつかった方がいいと思います。何日もぶつかり続ける、あるいは何年もかかって答えを神様からいただくのかもしれません。でも御言葉にぶつかった時にさっと次のページに進むんじゃなくて、それが、通読という意味では進むんですけれども、本当の意味で心に引っかかり続けて御言葉に、特組といいますか向き合うことが必要だと思います。事実あなたの富はあなたの霊的な目を曇らせ、神の国を確かに見せることを妨げているんじゃないでしょうか。私は語る人、皆さんは聞く方々ではなくて、本当に私も共に聞かせていただくものとしてこの御言葉に向き合わなければならないと思います。皆さんいかがでしょうか。しかしそのようにして、あるいはつまずかせられる、立ち止まらせられる、前にも後ろにも進めなくなるような思いになりながら御言葉に向き合う中で、私たちは本当にイエス様の注がれるその視点、眼差しに出会うんだと思います。27節に続くんですけれども、イエスは彼らをじっと見て言われた。このじっと見てっていうのは前回の21節と同じ言葉です。イエスは彼を見つめで慈しんで言われたって書いてあるんです。ですからもちろんその彼を見つめたその眼差しは慈しみの眼差しであったんです。今改めてこの壁に直面してほとんどつまずきそうな弟子たちに注がれたイエス様の眼差しは慈しみの眼差しであります。今本当に御言葉に向き合うならば、本当にひるんでしまうような思いにある私たちに注がれたイエス様の眼差しは慈しみの眼差しであります。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。イエス様の慈しみの眼差しを私たちは本当にまた知るときに、私たちは自分のうちにある弱さというか、実際に御言葉に従い得ないような、まさに弱さですが、そういう自分を認められるのだと思います。私たちを愛してくださっている親である神様が、親として包んでくださるがゆえに、ダメな私たちをっていうとなんか申し訳ないですけれども、でもそれでも慈しみを持って眼差しを送っておられることを知るときに、ああ自分はそれが実際にできない弱さを持っているんだな、そのことを正直に認めてイエス様のところに持っていけるだろうと思うんです。もちろん御言葉はなお問うています。あなたが永遠の命の恵みを知るために神の国に入る、その喜びを知るためになお あなたはすべてを捨てて私に従ってきなさいと問うています。一方でできないあなたを受け入れています。イエス様のその眼差しに気づくのは私たちが本当に御言葉に向き合ってからです。パウロにしてもルターにしても本当に御言葉と格闘したからこそ信仰義人を味わった。御言葉に格闘することなくして、あ、信仰義人だからいいやということでは、まさにそれは安価な恵みと言われて本当の安っぽい恵みをしか知らないことになります。今ここで私たちは御言葉に直面させられます。切実に考えさせられる生活の中で御言葉に直面させられます。直面する私たちを本当に慈しみ深い眼差しを持って主は見ていてくださる、そんな姿を心に留めたいと思うんです。最後にもう一つの段落を見ます。ペテロの言葉をきっかけにやはりイエス様は問いかけ、しかしそこに大いなる恵みを教えてくれます。28節、ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。ペテロらしいなと思います。確かに彼はガリラヤ湖の漁師であり、そこでイエス様に私に従ってきなさいと言った時にすべてを捨てて網を捨てて従ってきました。それは彼の仕事、生活の支えとなるものを放棄してイエス様に信頼してその歩みを選び取ったということであり、献身したということです。その彼が今私たちはすべてを捨てて従ってきましたという告白は真実のものであり、私は素敵だなと思います。まあ確かに彼はまだこの時深みがなかったんだと思いますけれども、でもともすると私たちは今の状況に甘んじてこんなもんでいいんじゃないかってなってしまうんじゃないか、本当に私はすべてを捨ててあなたに従ってきましたって言えるほどの献身を持ってイエス様に従っているだろうかと思わせられるんです。伝道者だけではなくて、伝道者であろうがサラリーマンであろうが主婦であろうが、いろんな形で世に仕える、世に生きる一人一人がいつも問われ続ける問題であると思います。形的には献身しているようでありながら、その心はどうなのか。富の大きい少ないではなくて、その心ははっきりどちらに仕えているか分かれているはずです。イエス様はそんなペテロに答えます。ペテロはまだ表面的なことしか知らなかったんですよね。あのマタイの福音書並行記事を見ると、ですから何がいただけるんでしょうかと言っているので、見返りを言っているので、まあ、本当にペテロは表面的だったんですが、イエス様はでもそのペテロに咎めるではなく教えられます。イエスは言われた、まことにあなた方に言います、私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。私のためにまた福音のためにイエス様のために、まあ、福音のために、まあ、イコールになってくると思いますけれども、まあ、自分勝手な意味で家族や財産を大事にしないということではもちろんないわけです。私のために福音のために、でもいつもこういうところこういうところってここ見ると思うんですけれども、でもそのようにしてこう献身を表していくことは父母を敬えという言葉と矛盾するんじゃないかなと、あるいは、まあ、妻子を愛するということと矛盾するんじゃないかなと、そう思うんです。でもここに語られていることは、捨てたものは今この世で 迫害とともにという試練がありますけれども、その家族とともに、その家族とともに畑も100倍の恵みを受けると言ってるんです。まあ、具体的にはこう私たちは信仰生活の中で、あるいはその誠実さの家に家族をひととき悲しませることがあるかもしれません。信仰の誠実のゆえに、信仰に仕えるゆえに家族に理解されないことがあるかもしれません。でも本当に愛を持って、忍耐を持ってというところは重要なんですが、これを後にして信仰に生きるときに、やがてその家族とともに100倍の恵みも受けるんだ、永遠の命を受けるんだというんです。それはもう、あるいは何年も先かもしれません、分かりませんけれども、でもこの御言葉は真実だというふうに思います。私たちが本当にここに確信をいただいて生きる中で、私たちは家族をやがて本当の意味で得ることになるだろう。私たちの一生をかけてこの福音に仕えていく、そして対象というか家族の一生の中でその方が救いに預かっていく、まあこれは本当1日2日の話ではなくて一生をかけての問題だと思いますが、私たちが真実に向き合っていく中で、その家族とともに100倍の恵みを受ける、家族親族とともに、まあ、この兄弟姉妹のようにして私たちは豊かな恵みを受けていく、そこになおこの今の世にあっても永遠の命の恵みを知っていくんだ、そんなこうチャレンジと祝福がここにあるように思います。いかがでしょうか。私たちの今の歩みの中で、まず中心はその富という問題が出てきましたけれども、一番切実なところで、それぞれの歩みの中で、実生活の中で課題があると思います。経済社会の中では本当に具体的な切実な必要があると思います。ステージがあると思います。そういう中で主は今日、私にこそ頼れ、私にこそ信頼しなさい、そのような御声を私たちに語りかけてくださっていることを思います。いかがでしょうか。御言葉を思い巡らしてしばらく静まり、それぞれに主に祈りを捧げていただきたいと思います。